皆さん、こんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ようやくね、夜とかが涼しくはなってはいるんですけども、まだまだ暑い日が続いております。今年もね、温暖化による影響で暑い夏、そして暑い一年になるんですけれども、今日もね、ニュースお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれどもね、これも新聞の見出しが結構衝撃的で、世界で殺人的熱波、パキスタン54度、南欧東欧でも40度超ということで、世界各地が殺人的な熱波に見舞われているというね、報道なんですね。で、本当にこれはまあ、いろんなところで、あるんですけれども、中東に熱波が襲来したのは5月下旬、パキスタンでは54度を記録。ユーラシアやアフリカ、オーストラリア大陸を含む東半球の観測史上最高気温に並んだ。6月にはイラン、アラブ首長国連邦でそれぞれ50度以上を観測した。南ヨーロッパや東ヨーロッパでは40度を超える気温がついた。ね。で、イタリアでは記録的な少雨と猛暑で深刻な水不足ということですね。まあこういうことで、オリーブやトマトの生産農家や酪農業への打撃も、深刻だと。イタリアだけで経済損失は20億ユーロに上るとの試算があると。山火事なんかもね、たくさんの死者が出たということですね。それからアメリカ西部アリゾナでは約50便の航空機が欠航した気温上昇で、まあ離陸に必要な揚力の不足が懸念されたというね。それから西部カリフォルニア州デスバレーでは気温50度を超えたとかね、インド西部、ね、いろんなところで豪雨で少なくとも5000人が犠牲にとかね。ということで、本当にこの、研究チームによるとですね、暑さに起因する死者に関する調査をもとにですね、温室効果ガスを大幅削減しない限り、2100年には世界人口の最大4分の3が熱波による死の脅威にさらされることになると警告しているということです。まあね、こういうことも、ありますので、まさに温室効果ガスの大幅削減をね、しないといけないっていうことね、ということがもう明白なわけであります。ヨーロッパのニュースなんですけども、電力需要ピークが冬から夏へ移行ということですね。まあヨーロッパはそれほど夏は暑くない、まあ冬寒いので、電力の需要のピークが冬ということですね。まあ日本で言えば北海道なんかもかなりそういう、傾向がありますが、他のね、地域は、電力需要ということであれば、まあ夏がピークであったりするわけなんですね。そういうところでですね、まあ、このヨーロッパでは冬から夏へと電力ピークが移行する可能性が高いという研究結果が出たということですね。これやっぱりエアコンを使用する人が増えているということだというふうに言われています。で、まあこちらの方ね、こちらも研究で論文が発表されたんですけども、南ヨーロッパと西ヨーロッパでは1日の電力需要の平均ピークね、総電力消費量に著しい増加が見られるということですね。で、ポルトガル、スペインでは電力需要が3から7% 増加。まあ、スウェーデンなんかではね、2から6% 減少ということになるんですね。で、まあこういうこう、結果があってですね、発電所が多大な費用を投じなければいけないということがあったりですね、送電インフラを、新設したり、エネルギー効率に関する新たな方針をね、打ち出す、必要があると。まあこれヨーロッパでは再生可能エネルギーが、非常に増えてはいるんですけれども、また別のね、課題が、出てきているということが、ありますね。で、気温が、最高気温が約22度の時にですね、送電気使用量が最小になって、それより高くても低くても、電気使用量が、まあ、増加するということで、22度、最高気温のね、日が多ければ多いほど、電気は使わなくても済むというようなところになっていますね。 で、論文のね、著者の一人が、やはり屋外の気温が高いと大気の質が悪化する。そして人々がより大きなストレスを感じてより攻撃的で暴力的になる。生産性は低下して死亡率と判断率が上昇する。ね。まあ、ですからまあ、ただ単に電気需要がね、増えるだけじゃなくって、いろんな社会的な影響があるっていうことなんで、こちらの方もですね、やはり、温暖化を防ぐ、そして、まあ、電気の需要を減らしていく、と同時にですね、まあ、社会の中で、より、まあ、ストレスの少ない、あるいは暴力とかね、そういうことが少ない社会にな、していかなければいけないっていうね、一つの研究成果ではあります。はい。で、と国内と、まあ、海外に関するニュースなんですけども、久しぶりですね、LRT で脱車社会ということで、宇都宮市ということなんですね。路面電車よりね、床が低い、そして停留所の乗り継ぎがバリアフリーでできるね、次世代型路面電車 LRT ね、ライトレールトランジットっていうんですかね、日本でも宇都宮市が国内初となる一からの新規開業。まあ、ですから、日本国内にもね、LRT 車両が導入されたりね、一部、延伸っていうのがあるんですけれども、もうゼロから、一からの新規開業っていうのが、宇都宮市で目指されているということですね。これ着工に向けた申請書類が、出されたということですけれども、これ、参考にしたのが、イギリスのね、マンチェスターという都市で、まあ、こちらの方もですね、本当に車がね、多いところなんですけども、LRT であればですね、まあ、時間も、守られるしね、便利だということで、人口約53万人、1992年に導入したということなんですね。中心市街地の再開発計画とともに開業して、錆びれた街の復活につなげた成功例であるということなんですね。で、市は、マンチェスター市はまずですね、中心街を通って、街の南北にある鉄道駅をつなぐね、路線を開業して、民間からの投資も呼び込んで街が一新されてですね、93キロにも広がっていると。年間、約3800万人が利用をするということで、平日は、郊外からの通勤客。そして、休日はね、サッカー観戦やコンサートに行く、乗客で賑わうということですね。まあ、マンチェスターといえば、サッカーやね、音楽有名ですけれども、まあ、そこでさえも、街が錆びれている中で、LRT を通すことによって、復活されしたということで、非常にまあ、LRT と再開発の、街の価値を高めてね、と評価されているということですね。で、ただですね、なかなかそれが、一筋縄ではいかないところがあるんですが、埼玉県の宇都宮市も約52万人ということなんで、マンチェスターと同じぐらいの、規模なんですね。で、高齢者が自力で生活できる街を目指すということで、市長がですね、LRT と福祉政策の目玉というふうにも、捉えているということですね。で、将来的にはね、赤字じゃなくて黒字を目指す、1日1万6000人、乗客を見込むということなんですが、やはりその車社会っていうのがね、まだまだ根付いていて、反対もあるということですね。LRT ありきではなく、バスとかに切り替えなども、検討すべきだというようなね、指摘があったりね。やはりそのバスよりも停留所がね、少ないということなんで、なかなか、不便になる方もあるということなんで、そこのあたりをどう克服していくかということが問われているのかなというふうに思います。で、大学の先生もね、車社会を一気に変えることは、無理でもね、車か公共交通かという選択肢がある方がね、豊かな社会と言えるのではないか。日本では公共交通にまず採算性が問われるんですけども、図書館なんてね、同じ不可欠な生活インフラとして捉えれば、いいんじゃないか ね、というような考え方もあるのかなというふうに思います。まあ、こちらの方もね、今後の、街のあり方、福祉のあり方と合わせてですね、車社会をどういうふうにね、低炭素、脱炭素に変えていくかということが、あるわけなんです。まあ、車自体をね、CO2 ゼロの車にしていくっていう方法もあればですね、車に依存しないで、まあ、街を作っていくという方もあり、まあ、それを組み合わせることになるんだろうな、というふうに思いますけども、2030年、40年ぐらいにはね、そういうのが当たり前の、まあ、街になっていくのかな、というふうに思います。最後ね、キコネットワークが、まあ、出している、出版している、発行しているものをね、ちょっと紹介しますけども、キコネットワーク通信、キコネットワークのニュースレターなんですが、第116号がね、できました。9月1日号ということでね、2ヶ月に一度出しているんですけども、まあ、そのね、無事9月1日までに、出してですね、これ会員の皆様方とか、いろんな方にね、お送りすることができるということなんですが、まあ、12ページほどのね、あまりこう、多くないんですけども、ちょっと今後のですね、特色といえば、海外の気候変動訴訟の動向ということでですね、気候変動に対していろんな訴訟が起きていてですね、それがまあ、いろんなところでこうね、変革をとも、起こしているっていうようなこともね、書いていまして、これ気候ネットワークならではの、まあ、記事じゃないかなというふうに思ったりしています。それからね、エネルギー基本計画の改定に向けてっていう特集もあってですね、エネルギーの大転換に向けた気候ネットワークからの、主張なんかも、書かせていただいたりですね、イベントのことであったり、ドイツですね、省エネ診断事業、それがエネルギー貧困、地球温暖化対策になるというようなね、記事があったりしますので、またね、会員になって、また読んでいただいたらありがたいかなというふうに思います。それから、もう一つはですね、2016年度の、年次報告書。今、まあ、2017年ですけれども、毎年、年次報告書を出していまして、まあ、ようやくというか、まあ、それほど、遅れてはないんですけど、4月ね、3月末で終わりますので、それから、いろいろ、まあ、整理をしてですね、2016年度の年次報告書が、出来上がりましたと。で、ちょっと今年の分からですね、2016年度の分から、様式をかなり変えてですね、まあ、数字をふんだんに盛り込んで、気候変動でどういう状況になっているのか、あるいは、気候ネットワークが、行っている活動、会員数であるとかですね、マスメディアの掲載実績であるとか、まあ、イベント、講演のメッセージを伝えた人の数、ね、そういう数を、まあ、掲載をし、そして、どんな成果があったんだろうというようなこともね、まあ、こう、テーマごとにね、書かせていただいたりということ。それから、気候ネットワークのスタッフであったり、収支報告であったりですね、イベント一覧であったりというようなことで、気候ネットワークがどんな組織で、どんなことを2016年度に、やってきたかというようなことをね、まあ、書いたものです。こちらもね、ちょっとまだ、掲載できてないんですけども、ホームページ等に掲載をしますし、読んでいただいて、これね、あ、こんなことできてるんだったら、また支援しようかな、ということにね、思っていただいて、気候ネットワーク通信ともどもね、じっくりと読んでいただいたり、また感想をね、教えていただいたらありがたいかな、というふうに思っています。ということで、まあ、いくつかのね、ちょっと衝撃的なニュースなんかもありましたけども、これで今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。